京都市社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。今日は勇気を出すコツというお話をしたいと思います。私はね、基本的にこの勇気を出すというね、こういう行為があまり好きではないんです。と言いますのはね、例えばまあ川の向こう岸に渡りたいときにですね、目の前にものすごい古びた橋があるとしましょう。人が歩いたらたちまち落ちてしまうかもしれないような、そんなボロボロの橋であります。これを渡るっていうのは非常に怖いですよね。もし勇気を出してこれを渡ったらどうなるか、これは落ちてしまうかもしれないと。怯えるというのは根拠があるんですね。それなりに根拠があるから怖いわけでありまして、それを無理に勇気を出して実行してしまうとどういうことになるか、それは当然危険があるわけです。ですから勇気を出して無理やり実行するよりかは、安心して実行できるような準備をするということの方が大事であると、私は常日頃からそう思っております。という考え方を前提とした上で、それでもですね、勇気を振り絞らなければならない局面というのは当然のことながらあります。そういう時の勇気ということについてちょっとお話ししたいと思います。例えばさっきの話に戻りますけども、目の前に川があって橋があると、古びた橋があると、通常ならば渡りませんよね。渡る必要性がなければ渡らないですよね。勇気を出して渡るのはこれはバカですよね。ところが後ろから熊に追いかけられていたらどうするのかと。後ろから熊が追いかけてきたと。そしたらどうするのかと。これ黙っていたら殺されますよね。黙っていたら殺されると。どうせ死ぬんだったら橋を渡る方にかけてみようじゃないかと。まあ最悪落っこちたとしても泳いで向こう岸に渡ればいいわけですよね。うまくいくと自分が向こう岸、橋をですね、無事向こうに渡り終えて、その後ろから熊が橋を渡って追っかけてきて、で熊が自分の体重を支えきれずに橋に落下するかもしれないと、熊の方が落下してしまうかもしれないと、そしたら万々歳ではないかと、こう考えるわけですね。こういう時の勇気っていうのは整合性がありますよね。ですから勇気というのは確率論で考えるんです。まず他に手段がないということですね。他に手段がないからそれをやるしかないと。これがまず第一の条件ですね。第二の条件としては、実行したリスクと実行しなかった時のリスクを比べて、実行しなかった時のリスクの方が大きいということですね。実行した時よりもしなかった時の方が、リスクが大きいから、だからもう実行してしまおうじゃないかということです。今結婚しようかしまいかと考えている方がいるかもしれません。で、結婚するっていうのは結構まあ勇気が必要だったりします。本当に心の底からいいなと思ってる相手と結婚するときに勇気なんて必要ないんですよ。ただね、ある程度妥協して付き合ってる相手から結婚申し込まれたときに勇気が必要になるということであって、結婚に勇気が必要であるというような段階においてもうすでに残念ながら相手の選び方に失敗しているということではあるんですけれども、まあそれでも現実的に、まあそういうことがあるでしょう。結婚するときに勇気が必要となるようなことがありますよね。まあその時にどう考えるのかっていうと、結婚した時のリスクと結婚しなかった時のリスクを比べるわけですよね。それで結婚、するよりもしなかった時のリスクの方が大きいなと思えば結婚すればいいわけですよ。例えばまあ自分がまあ30代ギリギリでもうチャンスはもう二度とないかもしれないなと思うのであれば、まあ多少納得のいかない相手であっても結婚した方がいいのかなと。まあそういうことになりますよね。ところがまあ自分が21歳とか22歳とかでね、まだまだ先があると、自分の容姿にも自信があるということであれば、相手を選び直すことだって可能なわけですから、これは別に勇気を出して結婚する必要性なんかないわけですよ。まあこういうふうに考えるんですね。 勇気を出して馬券を買うべきか、買わないべきか。これはもう買った時のリスクと買わない時のリスクを比べるわけですよ。買わない時のリスクっていうのはゼロですよね。ないんですよ。それで買った時のリスクっていうのは、これはお金を損失するというリスクがありますよね。ですから、わざわざ勇気を出して馬券を買うというのはこれ愚かなことなんですよ。馬券を買う時に、自分の勇気がね、勇気が必要であるような状況になってるとしたら、それはもうすでにですね、ある一定の領域を超えてしまってるわけですよ。自滅と寸前のところにあるということなんですね。100円、200円で馬券買ってるうちはね、こんなもん勇気必要としませんよ。遊びですからね。ところがこれがですよ。まあ1万円とか2万円とかかけるようになりますと。これはまあ勇気が必要になってくると。これはまあ自滅とスレスレになっているからなんですね。まあこういうことをやってはいけないということです。もちろん何らかのね、必勝法というのがね、自分の中にあってですよ。統計的にね、いろいろとまあ調査をした結果、このやり方をやれば絶対に勝てるんだというようなものがあればですよ。それはもう勇気を必要としませんからね。さらっと買えるでしょ ?1 万円だろうが10万円だろうが。勇気を必要とせず安心して買えますよね。この安心して買えるっていうのがこれが重要なことでね。本当は勇気を出してね。まあ今ちょっと馬券の話からずっとまたそれでいきますけど。それでいきますけれども、勇気を出して物事をやろうというよりも、安心して行動できるような状況に自分を持っていかなければいけないわけですよ。勇気を必要とせず安心して実行できるような状況まで、いろいろとこの日々準備をしなければいけないと。そういうことの方が重要なんですね。ただどうしてもこの追い込まれてしまったような時、準備のない状況で、そういう局面に自分がね、自分の立場が置かれてしまったような時、この時はさっきのやり方でね、実行した時のリスクと実行しなかった時のリスクを比較するということですね。ということで、勇気を出すコツというお話でした。さてさて、新しくね、政権が交代するわけですけども、私が一番ね、今気にかかってんのは、雇用問題と高齢化ですね。少子高齢化と言われてましてね。何かと少子化の方がクローズアップされているような気がしますね。子供を増やせばいいんだというふうに言われているような感じですけども。まあ私はね、人口が膨らんでくればね、人間も動物ですからね、動物の自然な感覚としてね、本能として、これ以上人口を増やしてはならないというふうに思うんでしょう、多分ね。ですから少子化になってくると。まあもちろん不況だっていうのもありますけどもね。それ以前にやはり動物的な感覚としてね、これ以上人口を増やさないというようなところがあるんじゃないかなと思うんですね。ですから別にね、無理して子供をね、たくさん作る必要性もないと思うんでね。無理しないでやってきゃいいんですね、個々人が。もちろんね、子供を育てやすいようなね、社会を構築するっていうのも大事ですけれどもね。それはごく当然のことですけれどもね。ですけれどもね、まああまり子供を増やそうというようなね、そういう方向性で物事を考えるよりも、子供は減っていくんだよというね、前提で、例えば年金制度とかをね、組み直すということの方が重要なんじゃないかなというふうに思います。それでね、まあ私はどっちかっていうとね、少子化よりも高齢化の方が大事だと思ってるんですね。問題だと思ってるんですよ。皆さんは二次関数っていうのはね、中学校にね、中学校の頃に習ってると思うんですけども、二次関数っていうのはつまり放物線ですね。グラフを書くと放物線のように状態になると。グラフがね。今のね、高齢化の進み方っていうのはまさにね、放物線的に上昇してるわけですよ。上向きに放物線的に上昇してるわけですね。これとてつもない上昇の仕方なんですね。高齢化になるとね、まあ、いろんな問題が起こってくるんですけども、まず、健康の問題ですよね。健康だったら問題がないんですけども、みんな、やはりね、年を取ってくると、あちこちガタついてきますんでね。まあ、歩けなくなったりしますよ。 全然力、仕事が全くできなくなったりしますね。場合によっても頭がボケてくるということになりますけれども。そうなりますと、やはり介護っていうことが必要になってくるわけでね。ところがね、この介護施設も十分でなかったりね。あるいはこの介護施設で働いている人たちの賃金が低かったりね。また、はたまたですよ。まあ、自分は介護施設に行きたくないという老人の人もいますよね。まあ、私もね、年を取ってから介護施設に行きたいか来たくないかっていうとね、絶対に行きたくない。年寄りが嫌いだからですね。で、年寄りが嫌いだっていうのはね、自分がね、子供の頃よりも、自分が一つ一つ年を取っていくに従って、どんどんどんどん嫌いになっていくんですね。嫌い度が加速していくんですね。これは自分が年寄りに近づいてるからなんですね。こう考えますと、自分が老人になった時にですよ。自分が老人であるにもかかわらず、老人を見るだけで腹が立つというようなことになりますよね。実際そういう老人多いみたいですよ。老人は老人をものすごく嫌うんですね。こう考えますとね、本当にこれ問題なんですね。できればそういう施設にね、行かないで済むようなね、状況になればいいですけどもね。何が一番問題かっていうとね、今、絶対に親と一緒に住まないんですね。結婚したらですね、結婚したら親と一緒に住まないんですよ。これは当たり前のことなんですけどもね。巣立つんですからね、親と一緒に住むわけがないんですよ。それが普通なんでね、昔親と一緒に同居してましたよね。そっちの方がむしろ異常なわけであってね。巣立つんですから、で、別世帯になるんですからね。ですから、子は子でね、別の世帯を持つというのが、これが普通なことですよね。これ自体をね、おかしいっていうようなね、つもりは私はないんでね。ここで、政府に考えていただきたいのは、親と一緒に同居して、親の面倒を見ましょうという方向性でやってほしくないんです。そういう方向性でいろんな対策を打つのではなく、施設にも行かないと。かといって、この面倒を見させるわけでも、子が面倒を見るようなシステムにするのでもないと。じゃあどうするのかということなんですけれども、いろいろ今も考えられてるんですね、すでにね。プライバシーの守られるような高齢者住宅みたいのもありますよね、今。医師がね、スタンバイしているようなところがあります。そういうようなところをたくさん作るとか、訪問介護も充実させた方がいいですよね。でもこれはね、本当にお金がかかるんですよ。ですから何よりも私が一番重要だと思うのはですね、高齢者がね、少しでも健康でね、自分のことが自分でできるようなね、そういう健康状態を保ち続けられるようなね、そういう医療をね、しっかりさせてほしいんですよね。ただ長生きさせるんでなくてね、健康で長生きさせるような、そういう医療を作ってくださいよ。国立大学のね、医学部の人とかね、やっぱりいろいろお金いっぱいもらってるじゃないですか。年収何千万ももらってるくせにね、そういう研究が全然できてないというね、こういう現状ですよ。厚生労働省の官僚だってね、いるでしょ、担当の人が。高齢化の。そういう人は一体何やってるんだということですよ。いくらね、医療の力でね、持病を長らえたってね、地方になってしまったらどうにもならんですよ。金もらってんですからね。研究者とかね。官僚は金もらってんですからね。とにかく速攻でね、この地方をね、治す力を、薬をですよ。薬を作ってくださいよ。そして老人に運動させてくださいよ。やはり運動しないからね、衰えていくと思うんでね。老人が運動する機会をね、もっと作ってほしいですね、積極的に。もう一つ高齢化で問題なのがね、このドライバーですね、高齢者ドライバー。申し訳ないですけどもね、65過ぎたらね、危ないんですよ。毎日ニュースで出るじゃないですか。アクセルとブレーキを踏み間違って突っ込んじゃったっていう事件が。毎日ですよ。毎日。そういう事故を見ない日ないですもん、テレビで。で、決まって65歳以上のドライバーなんですよ。毎日やってんですよ。これやめてくださいよ。もう65歳になったらこれ、免許取り上げてくださいよ。民主党お願いしますよ。特に私の住んでるあたりは本当老人ばっかでね、おちおち歩いてられませんよ。自分が車乗ってたらね、いつぶつけられるかわかんないしね。 本当ね、この高齢問題に関しては民主党は本当に頑張ってほしいですね。というわけで、今週はこの辺で、また来週。